キンキンラディオ。あの3月22日は、ま、ある方って言っていいのかなの誕生日だと。
誰の？
なんと日本のラジオの誕生日なんですよ。
ほう。
1925年、大正14年のこの日午前9時30分、東京芝浦の東京高等工芸学校というところの一角にある仮送信所から発信されたと。
まあ、日本のラジオの歴史が始まった記念すべき日やね。
そういうことなんですよ。
あれから90年。
早野浩二君もあろうか。
というわけで今日はラジオの魅力についてじっくりと語り合いましょう。
ほら、僕らみたいなこういう個人でポッドキャストネットラジオやってる人たちって、こう深夜ラジオを聞いて育った世代も多いと思うんですよ。
まあそういうの憧れて、ネット時代になって、で自分らもこういうことしてみたい。あ、こういうことできるんや、つって始めた人も多いやろね。
だから俺なんかも、その昔よく受験勉強しながら、深夜ラジオをよく聞いたものですよ。
勉強なんかしてへんやろ。
あの、中学の技術課程の授業で作ったトランジスタラジオが意外とよくできてて、なんか感度も良かったし。
下ネタかい。
関係あれ。結構あれ何年か使って聞いてたな。
え、どんな番組聞いてた？
やっぱりヤンタン、ヤングタウンかな。
あそこオールナイトニッポンじゃないんや。
やっぱりその関西に住んでて、その関西から発信される AM ラジオの深夜番組っていうのをよく聞いてた。
オールナイトニッポンってひょっとしたら電波悪くて入らなかったのかな。
そう、聞かなかったというより聞けなかったのかもしれん。
あ、やっぱ聞いてるうちに寝てまうから、ラジカセで一応録音して、次の日に学校で友達とテープ貸し借りとかしてたもん。
ゆうべのあれ聞いたみたいなのがこう結構話題の中心やったな。
そのうちこう友達と喋ったり音楽かけたりしたのをこう録音してラジオごっこみたいなこともちょっとやって。
まあ、それが今の、まあ、キンキンレディオのルーツですよ。あ、聞こえますか、聞こえますか。こちら大阪からです。本日ただいまより放送を開始いたします。大正14年3月22日午前9時30分。こうしてキンキンレディオは幕を開けました。
俺ら何歳やねん。まあでもその1925年っつったら、もうくしくも米朝首相と同じ年になるわけやな。
その米朝首相もラジオでの活躍をきっかけに世に広く知れ渡るようになったわけやから。
そのラジオが育てたタレントっての日本にはたくさんいるわね。
今でもこの有名な芸人やミュージシャンがラジオのレギュラー番組を持ってるでしょ。
いや、もうギャラなんてテレビよりはるかに安いはずやのにな。
でもやっぱそれってこうテレビでは喋れないような本音をじっくりと時間をかけて語れる、そういうのもあってこうラジオのレギュラー番組を大切にしてる芸能人って結構多いよね。
やっぱそう、テレビよりリスナーとの距離が近いから、やっぱファンとの交流の場にもなってんねんな。
ラジオってやっぱりそういう喋り手の人柄っていうのがすごく伝わってくるやん。
まあ、ラジオパーソナリティっていう言葉があるぐらいやからな。
まあ、俺たちの人柄も皆さんに伝わってるわけでしょ。
腹黒い人柄だな。
腹黒いわけ。
で、ラジオの一番面白いところってやっぱりリスナーの投稿やん。
まあ、多くのトーク番組がやっぱりリスナーからの投稿を読むコーナーっていうのを必ず持ってて、でそういう普通の人たちが日常生活の中で体験した面白いエピソードっていうのもやっぱりラジオの重要な魅力やわな。
そういう中には必ずこの常連のリスナー、はがき職人という人たちもいて、
その中から後に構成作家になったりプロの世界に入っていった人もたくさんいるでしょ。で
今メールやツイッターがあるから、こうオンエアの反応がよりリアルタイムで返ってくるやん。
ラジオって今のこういうネット時代とすごい相性がいいよね。
でもその遥か昔から一番総合、
もしもし、
双方向性の高いメディアやからね。
あとラジオといえばやっぱ音楽でしょ。
まあ、FM もよう聞いたな。
FM の番組表が載ってる雑誌も昔はたくさんあったよね。
FM レコパル、 FM ファン、 FM ステーション。
あ、鈴木英人という人の書いたイラストが表紙でね、
あのカセットの曲目書くラベルがおまけでついてたりして。
昔は CD やレコードたくさん買うお金もなかったから、こう FM から流れる音楽を録音して楽しんでた。
エアチェックでしょ。
で、またあのノイズの乗った感じが良かった。
だから初めて CD の音を聞いたとき、あのノイズのなさが逆に違和感だったよね。
で、その FM から主にこう最新のヒットチャートの曲もたくさん流れるんだけど、そういったものよりも古い洋楽なんかに触れる機会が多かったっていうのがすごいありがたかったな。
だからそういう古い上質な洋楽を取り上げる番組っていうのもたくさんあったからね。
やっぱそこはその選曲者とか、それこそそれをやってるパーソナリティのこう趣味思考みたいなのがすごく反映されるやん。
もう山下達郎なんか特にそうやん。
達郎さんの番組なんてもうあの人が趣味でやってるようなもんやん。
あと坂本龍一がなデモテープを紹介する番組とかな。
あっこからプロになっていた人も多いでしょ。
いや帝都亜とか牧原紀之とか。
だからそのやっぱり70年代のソウルミュージックで逆にこう最新のクラブミュージックっていうのももう FM から流れてくるのも浴びるように聞いてた。今は何でも映像で見せる時代やけど、こうラジオ音しかないからこそ想像力が広がるのね。
ラジオで主に活躍してるラジオ DJ っていう人の中にはもう顔も見たことないっていう人も昔多かったよ。
この人いくつぐらいでどんな顔してんのかなって想像する楽しみもあったよね。
ヒロ寺平ってどんな人なんかなってずっと思ってたもん。
あのヒロティの顔最初見た時どう思った？
いや思ったよりかっこよかった。
どんな人物想像してて？キンキンラジオ。やっぱその想像力の最たるものがラジオドラマ。
音だけで楽しむドラマやね。
もうこれはもう役者の声と音楽、効果音しかないから、もうあとはこっちが想像するしかないねんな。
あ、昔炎のマジシャンっていうラジオドラマあって。
はい、あの、絵画の中から生きた魚がバーって飛び出して猫がそれを食わえて逃げていくみたいな、そんな話やったな。
いやもう、音しかないのいいことに、もう好き勝手やってたよね。
だそのラジオドラマの世界で、こんなマジックやりますね言うたら、もう言うたもん勝ちや。
何でもできるよ。
あと、一時は FM シアターをよう聞いてた。
あの、テレビや映画で活躍してるような有名な俳優さんもたくさん出演してたし、
やっぱその物語もすごくこうクオリティの高いいい作品がたくさんあった。
あとたまにこう南米の文学とかそういう俺らが触れる機会がないようなものを紹介したりもしてて。
あ、だからね、その FM シアターって結構名作多いんですよ。であとやっぱラジオの重要なコンテンツといえば野球中継。
俺もうほんま野球とか疎いからあれだけはようわからんねん。
だその実況アナウンサーの説明だけでこの試合の状況っていうのを頭に思い浮かべることができるわけでしょ。
でもそれができるってある意味すごいよな。
でいや相撲中継なんかもそうやん。
ほら昔あの大阪駅かどっかの路上でラジオ大音量でかけながら野球のスコアボード持って立てるおっさんっておらんかった？
おったおった。
ああいう人今でもおるんかな。
大阪やったらいてそうやけどな。
あとラジオといえば重要な要素がもう一つあるの忘れてませんか？
何？
あ？下ネタ。
まあ深夜ラジオには必須やね。
下ネタのないラジオなんてラジオじゃないもん。
それを親に隠れてイヤホンで夜中にこっそり楽しむっていうのがさ、
だちょっと背伸びして大人の世界に足を踏み入れる瞬間やったよね。
で、まあ、ここで誤解がないように一つ言っときたいのは、この下ネタもただ下品なだけじゃ絶対ダメで、笑えんとあかんねん。
あ、だからさ、その下ネタで人を不愉快にさせずに笑わせるって、もう実は相当高度なテクニックやんな。
いや、もう一番高尚な笑いですよ。
それはどうかな。
おぉ！キンキンレディオ。
まあでもそのラジオってメディアの中ではこう割と社用産業みたいに言われること多いけど、
いやもうそんなことないよ。だって特に車に乗る仕事してる人なんかもうラジオってもうほんと大切な相棒やもん。
なんか作業しながらとか台所しながら聞くにはもうラジオって持ってこいやからね。
ながら聞きしながら楽しめるっていうのもラジオの魅力やん。
まあ、だからラジオ聞きながら寝るって気持ちよくない？
あ、あるある。
で明け方の宗教番組で絶対一回目覚めんねん。
イエス様はおっしゃいましたとか言ってな。
あとは今こういう時代だからこそ持ってるこのラジオの存在意義っていうのがもう一個あるやん。
ああ、まあその災害の時、
そう、そのライフラインとしてのラジオ。
あの被害状況、 と、そういう交通情報とか、安否確認とか、もうその災害時こそラジオが一番活躍するよね。
で、またその逃げ遅れて孤立してしまったみたいな状況になった時に、例えばラジオが聞けて、そこは人の声が流れてくるっていうだけで、その心が落ち着く、その精神に及ぼす作用っていうのもすごい大きいと思うで。で、
またそういう時のこのラジオの持ってる、なんていう、地域密着性みたいなものってすごい強みやん。
だから震災の時にも、その、コミュニティラジオみたいなのたくさんできたし、で皆さんが住んでる各地にも、こう、地元のコミュニティ FM もの、みたいなものって必ずあるでしょ。
あ、それや、あの、ドラマのごめんね青春の中にも、その地元のコミュニティラジオみたいなの出てきたやん。
あれなんかまさに、俺らみたいなこの深夜ラジオを聞いて育った世代への、こう、オマージュだよね。
だからこんだけメディアが発達して、いろんなものができても、ラジオっていうローテクなメディアがなくなることって絶対ないと思うね。
あや、電波あれも全然入らへん、このラジオ。何これもう。クンクンラジオ。クンクンラジオ。クンクンラジオ。クンクンラジオ。なんか他の番組ないんかい。
そう、ラジオの聞き方っていうのも、まあ時代に合わせてどんどん変わっていってるよね。
まあ今はネットやスマホでも聞ける環境になってるし、その使いや世界中のラジオ番組を楽しめる時代にもなってるや
ん。最近なんか聞いてる番組ある？
あの、ヤマヒロのピカイチラジオっていう関西ローカルの番組と、
あ、やっぱ関西ローカルない、
やっぱあの、関西弁のテンポのいい会話が進んでいくっていうのが民から聞こえてくるっていうのはすごく心地いいね、俺はね。
はい。
あと、まあ、東京から流れてくるものだと、まあ、あの、小島恵子さんが喋ってるのも一時期を聞いてたし、あと、安住紳一郎の日曜天国を、ポッドキャストで。
あ、その、オンエアで聞けなくても、ダウンロードして好きな時に聞けるっていうのもありがたいよね。
あ、今、あの、ラジオ局がちゃんとこう、ポッドキャスト配信してくれてるのも多いから。
まあ、それこそ iPod やウォークマンに入れて、外で楽しめるし。
だからその、ラジオの聞く楽しみ方の幅っていうのは、昔よりもっと広くなってる。
やっぱその、ラジオって、他のメディアと違って、こう、自分に向かって語りかけてくれてるみたいな錯覚を覚えてしまうことって結構あるよね。
やっぱりその、気分が落ち込んだり、辛かった時に、ラジオから聞こえてくる声っていうのに、もうどんだけ癒されたか。
失恋した時とかな。
いやもうラジオからアホな話や笑い声が聞こえてきて、もうそれだけでちょっと心が軽くなるっていうか、そういう瞬間ってこう、何回もあるね。
まあ、我々、キンキンレイディオも、そういう存在でありたいと。
ただあなたに向かって話しかけてるんですよっていう感覚はいつも大事にしていきたいな。
まあ、そんなわけでラジオは90歳ですよ。
これからもラジオの歴史が末永く続いていきますように。
ラジオは永遠に不滅です。キンキンレイディオ。